皆様もし週報をお持ちでしたら、こちらには、出エジプト記の3章1節から3節というふうにプリントされておりましたが、1節から6節と、そしてマルコによる福音書12章の18から27節になっております。それでは聖書を読みいたします。出エジプト記3章の1節から6節。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒れ野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道を逸れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道を逸れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。2箇所目になります。マルコによる福音書12章の18節から27節。新約の86ページとなります。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところへ来て尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活するとその女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。とあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、この1月の一月を、そしてこの1週間をあなたに守られ、導かれて強行して最後の週の聖日にの第三礼拝、こうして集められ礼拝を共にお捧げすることをお許しいただきましたことを心より感謝いたします。熊本でまた大きな地震があり、またインフルエンザも流行り、人々は今大変な悲しみや痛みの中にある方が多くいらっしゃいますが、私たちがこうして整えられここに座していることを心から感謝したいと思います。 そしてどうぞ祈りを持って、またそれぞれの一人一人がなすべきことをなせるようにどうぞお導きください。この一週間もそれぞれの場所でそれぞれの思いを持って歩んでまいりましたが、今日あなたが私たちの神であるということ、生きている者の神であることということをどうぞ御言葉を通して私たちに語ってください。心を静めてあなたからのメッセージを受け取りたいと願っています。これからのひととき、どうぞあなたに委ね感謝して待ち望んでおります。どうぞあなたが共にいて導いてくださるひとときとなりますように。救い主イエス様の御名を通して御前にお祈りいたします。アーメン。
皆さんには家のお墓というのがあるでしょうか。死んだ時にはあなたはこの家のお墓に入るのよと言われているような家が皆さんのご家庭にはまた、この親族間の中ではあるでしょうか。家の墓を守らないといけないのでクリスチャンになるのは難しいですとか、いずれは家の墓を継ぐことや先祖のこの入っている人たちのその位牌やまたお祭りをしないといけないのでクリスチャンになることは難しいですという、まあ、そういうことをこれまで私は牧師として何人もの方から聞いてきたことがあります。今から400年ほど前、1612年に徳川幕府によって江戸時代キリスト教禁教令が出されました。それを受けて当時の幕府の支配下にあるすべての住民が檀家制度と呼ばれていく仏教のお寺にこの強制的にすべて名前を登録し、そこでの檀家、また神社仏閣、神社ですね、神社神道の、この地域が強いところでは氏子と言われる、まあ、そういう制度に、いつの間にか入らなければならない、まあ、そんな形が日本の中に作られていきました。徳川秀吉の時代に五人組制度という互助会のような助け合うことが目的で作られた五人組が江戸時代のこの禁教令の中で実はキリスト教を信じる人が自分たちのこの五人組、五つの家族を中心としてお互いが見張り合ってキリスト教的なそんな一つの仕草やそういう仏教や神道の行事に加わらないような人がいると密告をしなければならない。なぜならそれを伝えなかったら一人の罪ではなく五人組すべてのその家族が裁かれていくという、まあ、そういう制度が日本の中に根強くこれまで続いてきましたので、明治時代に入って禁教令が解かれてからもその霊的な影響は多くの日本の家庭の中に実は根強く、この残ってきました。本当はもう死んでしまってここにはおられない方々なのに、日本の多くの人たちはその亡くなった人のための儀式や亡くなった人のためのお祭りという、そこに実は人生の価値観というか人生の一つの責任をこの負わされていく、そんな経験を今でもしておられる方がいるかもしれません。今日のマルコによる福音書12章の27節には、主イエスがこう語りかけられます。 神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。まあ、実はクリスチャンになられてからも、いや、実は自分の家はお寺にお墓が、何々家のお墓があるんだけど、まあ、そこに入って、家族としては入ってほしいと言うんですけど、どうしたらいいでしょうかって言われた時、どうぞどうぞお入りくださいと。クリスチャンは仏教のお寺だろうと、どこのお墓に入ろうと、もう亡くなってからのことは何にも関係ありません。もう本当に家族がよしと、家族が望むことをどうぞなさってください。なぜなら、私たちはこのイエス・キリストを信じることを通しても、天の国に国籍を与えられて、帰るべき場所はもうはっきりしているので、お墓がどこに入るとか、そういうのはもう全く問題はないので、どうぞそれは家族としっかり話してください。あ、本当に自由だなと、本当にいろんなことに縛られないんだなということを、クリスチャンになってから多くの方たちが感じる、特に日本人の方は感じられるのではないかと思います。神は死んだ者の神ではなく、生きている、今ここに生きている私たちの神として、私たちに語りかけるイエス様のこの御言葉は大きな希望をもたらします。今日の登場人物は、マルコによる福音書の中で主イエス様と共にサドカイ派と言われる人たちが出てきます。まあ、パリサイ派という人はよく、このイエス様と対話する中で登場するんですが、このサドカイ派と言われる人も同じ当時のユダヤ教のこの 宗派と言われる中の一つでありました。サドカイ派の特徴は何かというと、この聖書の旧約聖書に創出レビ民新明記、まあ、創世記と出エジプト記とレビ記と民数記と新明記という、この5つだけが聖書であって、そしてその中に書かれていることが神の言葉で、それ以外は信じないという、そういうグループでありました。ですから彼らはこのモーセ五章の中に一度も出てこない復活という言葉は信じていませんでしたので、人は死んだらおしまいだと、人は死んだらこの神によって復活や永遠の命という、そういう希望はないと実は断言していたのであります。ですからイエス様がこの地上において、私たち一人一人が神によって命を与えられ、また永遠の命、この復活の希望というそのことを語った時に、なんと馬鹿らしいことを語るやつだと批判的な目でイエス様のことを見ておられました、見ていました。まあ、そういう中でこの議論が、今日の議論が展開されるんです。少し当時の、歴史的なというか文化的なことを紹介すると、皆さんは聞き慣れない言葉かもしれませんが、レビラトコン、まあ、レビラートコン、レビリートコンとか、このネットでウィキペディアでも出てきますが、日本語では、逆縁婚とかですね、もらい婚という、そんな実は日本語になっています。どういうものかというと、実は、まあ、家を大事にして、家を守らなければならない、跡継ぎを作らなければならないという、やはりそういう一つの、価値観が実はユダヤ教も日本のようにこうあったわけですね。ですからお兄さんが子供を作らずに亡くなった時には、お兄さんのお嫁さん、奥さんを弟が実はもらって結婚して跡継ぎを作るという、まあ本来はこの、夫を亡くした未亡人を守るための、そういう一つの、まあ大事な、サポートシステムだったんですが、いつの間にかこの女性とかそういう人が大事ではなく、やはり家を守る、子供を作って、先週のようにやはり後継ぎを残すという、やはりそういうこう一つの価値観がとても大事にされていっていました。 このサドカイ派の人たちはイエス様に次のように言うんです。イエス様、復活というものがあったら、この結婚、例えば7人の兄弟がいて、お兄さんが亡くなって、その奥さんは次男と結婚しました、次男も亡くなって三男と結婚しました、三男と結婚して四男、五男、六男、七男、七男まで行って、そしてその人たちが死んだ後、もし復活があるなら、一人の女性をこのみんな自分の妻としたときに、一体この女性にとっては誰がその人の夫になるんですか。そんなことありえないでしょ。つまり誰か一人を選ぶっていうのはできなくなるじゃないですか。だから人が死んで復活して、またそうやってこの人がこの生きるということは考えられないという、まあ、非常にこの無理な三段論法的な、この彼らはこの結論を、結論ありきでイエス様に復活などないということを認めさせようと、そう実は計画していたのであります。ところがイエス様はこう言われました。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしている。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだとイエス様は語られました。そんな思い違いをしているという、この思い違いというのは、文語訳を見てみると、何じら大いに謝れりという、非常にこの、スパッと語りかける言葉になっています。この思い違いというのは、もともと実は99匹を残して1匹を探しに行った、あのルカのこの例え話、イエス様の例え話に出てくる言葉と実は重なるんですが、迷い出たという言葉と思い違いというのは実は同じ言葉なんです。別の訳を、もし今日の箇所を言うならば、あなた方はとんでもないところに迷い出てしまっている。つまりあなたが生きる上で本来歩まなければならない、知らなければならない、その道から外れて全く違う藪の中に迷い込んでいるんではないかという、そのようなイエス様は語りかけをこのサドカイ派の人たちにするのであります。そして続けてイエス様はこう語りました。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で神がモーセにどう言われたか読んだことがないのかと、まあ、当然このサドカイ派の人たちはもう熱心に創出、レビ民、申命記のこの5つを読んでいましたから、芝の箇所と言われたら、あの出エジプト記の、この箇所だなというのが頭にすぐ浮かんだと思います。その箇所というのが出エジプト記の先ほど読んでいただいた3章のところであります。次のように、書かれていました。モーセが実は、このミディアンの祭司エトロの娘と実は結婚して、ここで羊飼いをしていたのであります。聖書を読むと、そうし、この出エジプト記の、冒頭に、本来このモーセは奴隷の、つまりユダヤ人の子でありましたが、ユダヤ人の男の子はみんな、この殺してしまえという王様が、パロが命令を出したときに、この、両親家族はモーセを何とか助けようと、この足で編んだカゴの中にタールで、頭いいですよね、あのタールをこう塗って沈まないようにして、それをナイル川の中にこう実は、流すんですね。誰かが拾って、命さえ、命だけは助けたいと、そう思って、そうするとずっとそれをモーセのお姉さんが、この追っていったら、そのカゴが王宮の中に流れ着いて、そして 王の娘がそれを実は拾って自分の子として育てるんですね。ところがこのモーセは自分が何者か、実はこのユダヤ人の、この血を継いだ本当は 王の血筋ではないということを、まあ、知っていくわけですけれども、自分の同僚であるユダヤ人がこのエジプトの中で奴隷としてこき使われている姿を見て、彼はそのユダヤ人を守ろうとしたときに間違ってこのエジプト人を殺めてしまう。それで彼は逃げ出してこの人に捕まらないところに来た。それが今日のこの、エトロの羊を飼うそのような場所であり、神の山ホレブのふもとに住んでいました。ところがある日モーセは神の山ホレブに登っていくときに、なんと目の前にですね、芝の木、まあ、私たち芝って言ったら芝生の芝を思うんですが、芝の木というのがあって、まあ、決して高くそんなに大きくはない木のようですけれども、その木が火で炎でこう燃えているんですね。普通燃えていたらしばらく経ったら、まあ、山火事のように燃えたらもうそれは炭になって消えていくはずなのに、ずっと燃えているはずなのに燃え尽きない不思議なその情景を見ました。モーセは一体何だろうと言って近づいて行ったわけです。するとその木の中から声がしました。モーセ、モーセ。はいとモーセが答えたら、そこで神はこう言われたのです。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて、私はあなたの父の神であるヤコブの神、イサクの神、私はあなたの父の神であるアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、とそう語りかけたんですね。まあ、ここでなぜこの神様は、あなたの神だってストレートに言わなかったかというと、まあ、初めてこの、まあ、ここでモーセと出会うという場面において、そのモーセにとってはアブラハムという自分たちの民族のその創始者であり、その次のイサク、そしてヤコブというその神だということが何よりも彼にとっては安心感があった、そういうこう一つの語りかけだったと思います。さあ、そういう中で実はなぜこのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という語りかけをしたかというと、実はこの創世記を皆さんが見ていくとよくわかります。アブラハムは信仰の父としてとても尊敬されていましたが、実は完全なやはり人ではなかったんです。いろんな課題を持っていました。例えばこのアブラハムはこの星の数のようにあなたの子孫を与えると言われていたんですが、どんどんどんどん年を取ってきて、でもなかなか自分たちには子供が与えられない不安を彼は覚えます。そういう中で神は創世記15章の1節で、恐れるなアブラハムよ、私はあなたの盾であると語りかける、そういう場面が実は何度も出てきます。またイサクにおいてはペリシテ人に、この嫌がらせを受けてとてもつらい境遇にあるとき、創世記26章の24節には、私はあなたの父アブラハムの神である、恐れるな、私はあなたと共にいる、とイサクに語りかけました。何よりも私はこの中でこのヤコブまで、この神様が言うところに非常に意味があると思うんですが、アブラハムとイサクはどちらかというと、まあ、優等生的な人たちとしてこう聖書の中には書かれています。確かにいろんな課題はありましたが、まだまだ立派と言ってもいいでしょう。でもヤコブまで、言いますかと思うような実はことがヤコブの人生にありました。それはヤコブはイサクの息子、まあ、お兄さんエソーがいたわけですが、自分が長子になりたい、 この自分がその権利をもらいたいので、実は目が少し悪くなって年老いてきたイサク、お父さんを騙して、またヤコブも騙して、ごめんなさい、エソーも騙して、実はこのヤコブはこの父イサクから長子の権利をもらったんですね。それを知った兄エソーはこのヤコブを殺そうとしますし、この父イサクも失望してとても大きな痛みを覚えます。ついにヤコブは家から出ていかなければならない、そんな状況に家を追われるんです。ヤコブはもう自分は神の前にも家族の前にもとんでもないことをしてしまったというこの思いの中でこの荒野をさまよいます。ところが夢を見るんですね。どんな夢か。それは天が開けて、天からはしごのような階段がこの降りてきて、そこを天使が上り下りしている。ヤコブはびっくりします。しかしそこで神が語りかけた言葉、それが、私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行ってもあなたを守り、決して見捨てない。実はこのアブラハムにもイサクにもヤコブにも、それぞれイサクには私はアブラハムのあなたの父アブラハムの神であると言いました。そしてヤコブには、実はあなたの父祖アブラハム、そしてイサクの神である。そうやって神は、実はあなたの先祖、亡くなった今はあなたたちの会うことができない神であるとともに、私はあなたの神である、そう語りかけてくださったのです。恐れるな、私はあなたと共にいる。これが共通した語りかけでした。今日の出エジプト記読まなかったんですが、皆さん後でぜひこの出エジプト記を読んでください。今回のシリーズは、実はずっと創出、レビ民、申命記、ヨシア、シシ、ルツ、サム、レツ、王と、ずっと聖書を順番に見ながら、イエス様が触れたところを中心に、どのように新約聖書、そして現代に旧約聖書のこの福音がとても意味を持っているかという、大きな意味を持っているかを見ているんですが、今日の3章の芝の書とイエス様が言われたところ、この後を見ていくと、この神様、どうしてあなたはユダヤ人、この私たちの民が苦しんでいるのに何もしてくださらないんですか、という、そんな思いでいたときに、神は、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出す。そして、今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ、と語りかけて使命を与えるんですよ。もうモーセはびっくり仰天です。私がですか、私は何者でしょう、とイエス、この主なる神に語りかけたら、次の言葉です。出エジプト記の3章の12節、神は言われた、私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。ここでもモーセに、実はこのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だと言って、いや、あなたの神です、私はあなたと必ず共にいる、そう約束されたんですよ。この神の、あなたと共にいる神、それはこの詩編の中で後で出てくるんですけれども、このような言葉があります。後の世に語り伝えよ、この神は世々限りなく私たちの神、死を超えて私たちを導いていかれる。 この神というお方は先祖の神だけではなく私の神、これからもあなた方のまたさらなる次の世代も私はあなたたちといつまでも共にいるという、この一つの人間の歴史を超えた神の永遠性を宣言してくださっているのであります。どんな時にも私はあなたと共にいるよ、なんと力強い言葉でしょうか。昨年私はある絵本を、この絵本を作った方からいただきました。ちょっとごめんなさい。大丈夫だよ僕のおばあちゃんという、こういう絵本です。まあ、本当はずっとこう読み聞かせをこうしたいんですが、実はこの一人のおばあちゃん、とっても元気のいいもう聡明なおばあちゃんがどんどん年を取っていく中で、実は自分が外に出た家にも帰れなくなって、またなんと家族さえも覚えられなく、誰かわからなくなったんですね。その時にこのもうおばあちゃんはもう怒りがもう周りにぶつけられるし、もう本当にこうお互いにとっても苦しい、辛い、そんな時間をこう過ごすんですが、ある時ついに本当にこの家族が目の前にいるのに、その家族が誰かわからなくなって、あなたたちはどなた様でしょうか、私はあなたたちのことがわからないって、そう言うんですね。そうするとこのおばあちゃんの孫が、まあ、そこでこう言うんです。おばあちゃん大丈夫、おばあちゃんはもうわからなくても僕たちがおばあちゃんのことがわかるから大丈夫だよ、心配ないよって言って語りかけるんです。そうすると おばあちゃんがそうですか、いやじゃあ大丈夫なんですねという、そんな安心感の中でおばあちゃんがまた少しずつこの生きる力を回復していくという。で、実はこれを書いたのはこの地域に住んでおられる長谷川和夫兄弟なんです。この方はもう退官されてもう90近くになっておられますが、実は認知症という言葉を、日本に広めた方です。この方が作って、だから看護師さんなんかは、長谷川式認知症スケールっていうんですか、認知症を測る時のその基準にを作ったのはこの長谷川先生、長谷川兄弟です。実はこの方がご自分が今認知症になられたんです。 でもこの物語は何かというと、この長谷川兄弟がのお父さんが、おばあちゃんじゃなくてお父さんが本当にそうやってもう自分のことが分からなくなって、人のことが分からなくなった時に、お孫さん、つまり息子さんですが、その息子さんというのはめぐみ幼稚園出身 の息子さんですね。その息子さんも今精神科医の先生をされているそうですが、その息子さんがおじいちゃん大丈夫、おじいちゃんが忘れても僕たちは忘れないよってそう言った時に、おじいちゃんがそうですか、じゃあ大丈夫ですねと言った、本当にあったことを絵本に今回して、この絵本が去年出て、実はこれをどうぞと言って私たち教会と幼稚園にいただきました。私はその長谷川兄弟とその作られる経緯について、近くの喫茶店でコーヒーを飲みながらお話をする中で、長谷川兄弟が神様を知っててよかったって、もう本当に今礼拝に出てくるのをとっても楽しみにこのされていらっしゃいます。本当にクリスチャンでよかったっていう、もうその喜びをこう伝えてくださって、ご自分がこうやって自分が認知症になったんですよって、でもある日先生からこう言われました。長谷川君、認知症の研究をするその本当に大事なのは君自身が認知症になった時に分かるんだよって言われた言葉が今心に響いているんですって、それを本当にしっかりと受け入れておられます。 私はその対話を通して、ああ本当に私たちキリスト者は平安だなと思いました。なぜなら私たちが神様のことを忘れても、神様が私たちを忘れることはないと信じることができるものだからです。私たちがこのいろんな中でクリスチャンになる時も、いや自分は本当にクリスチャンにふさわしいだろうか、いやちゃんと最後までクリスチャンとして続けていくことができるだろうか、いや途中でやめるんじゃないかとか、いろんなことを私たちはこの思い悩んで、このサドカイ派のように、実はもし長男が死んだら、次男が死んだらどうなってっていうような、本当にこの思い煩いが先に立って、私たちが今生きている、今ここに生かされている、そこで私たちが選び取らなければならないことさえ選び取れない、私たちは弱さをサドカイ派の人たちのように持っている、そんな不安や恐れを抱えています。でも神は、恐れるな、あなたが覚えているとか、あなたが信じているとか、そんなことは関係ない、私はあなたの神だ。それがこの出エジプト記の3章のこの後に出てくる、このモーセが、神様、私がエジプトのところに行って、ユダヤ人の私の同僚に突然行った時に、お前の神の名は何と言うのかと言われた時、どう答えたらいいでしょうって言うんです。そうすると神はこう、主なる神はモーセに答えました。私はあるというものだ。つまり、私は存在する。 I am that I am。 人間が信じようと信じまいと、私は神としてあなたと共にいる。この言葉をモーセは受けて、このユダヤの民のもとへと使わされていくのであります。神の名は、私は存在する。シバの書とイエス様が言われた時には、ここまで本当は私たちは読み進まなければならないんだと思います。この中で私たちは、神が本当に偉大なお方、私たちの想像を超えた力を持ったお方であるということに気づかされます。この時、シバの書という、このシバというのは、この神がそこにおられるその出来事を、燃え尽きない芝で表しました。これにも意味があると思います。なぜなら、通常はそうです、自然界ではもう火をつけて燃やせば、いつかは必ず燃え尽きて終わるんです、炭になるんです。でも神は永遠に生きておられる。その神の存在を、このような形で神はモーセに示したんでしょう。それは私たちに対して、まさにイエス様がこのサドカイ派に対しても語りたかったことです。あなた方は自分の考えで、自分の経験で、人間の目で見るその範囲の中で、それが復活があるとか、死後の世界があるとかないとか、そういうことを自分たちで決めているようだが、とんでもないことだ。神というお方は、あなた方の想像を超えた素晴らしい力を持っておられるお方だ。燃え尽きることがない、永遠にそこで、この燃え尽きることのない命の偉大な神の計画を、ここでも表したことを、イエス・キリストはサドカイ派に伝えたいと心から願ったのであります。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしている。皆さんはどうでしょうか。今、神の言葉を読み、また神を信じる、その神の存在を心に留めながら、一歩前に進み出していくことのできない何か障害、また神からモーセのように、その主の働きへと使わされようとするときに、いやとんでもないと、私たち人間の思いで、モーセもこの後読んでいくと面白いんです。もう何度も口答えして、なかなか神様分かりましたとは言わないんです。もうついに神様が 怒る、そんな怒りを表すなんていうことが出てきて、やっとモーセは分かりましたとこう神様に従っていく姿が描かれていますが、まさに私たちはなかなか神のその言葉を素直に、はい主よと従っていけない弱さを持ってないでしょうか。先週の月曜日に牧師と命の崖という映画を見てきました。これは和歌山県の白浜に三段壁という自殺の名所があるんですね。ちょっとここにこうして写真がありますが、きっと皆さんもあの何かで見たことがあると思います。もうすごい急な崖で、まあ、非常に地質学上、この日本の中でも、とても注目されている名所であるんですが、残念ながら自殺の名所でもあるんです。たくさんの方がここで命を落とす、そういう中で実はこの白浜に白浜バプテストキリスト教会というバプテスト教会連合の教会があります。1979年に恵美太郎牧師がこの命の電話、その崖に実は教会の看板を出すんです。このここでもし命を、その自殺を思ってきた人がいたら、その前に電話をくださいという、そのそこに看板が出ていて、なんとその1979年から恵美先生の時代に672名の方が保護されました。そして1999年からこの映画の主人公になった藤藪陽一先生の時代になって、去年の10月までカウントすると905名、合計2人の2代の牧師によって1577名の人たちが命をこの落とす、そのことをとどめる決意をその時にした、そういうことをずっとドキュメンタリーで追った映画です。プロフェッショナルという NHK の番組にもこの藤藪先生は数年前に出たんですが、映画には初めてなりました。でも今回この映画今上映されています。東中野ポレポレ東中野ですとかね、そこで昼の12時半と夜の9時と上映されてるんですが、その映画は自殺はいけません、自殺をみんなで止めましょう、確かにその一つの大事なメッセージがあるんですが、その映画の最後、このずっとエンディングタイトルが終わったら、そこでとても衝撃的なのこの記録がそこに付け加えられてました。この映画を撮った後、3年前に撮ったんだそうですが、その映画を撮った後、実はしばらく経って、実はこの映画の中に出てくる、まあ、M 君というその人が立ち直ってクリスチャンにまでなっていくんですけれども、そして、実家のそばに、お店を出して、そしてそこで、とても順調にこの回復して、社会復帰を果たして、先生たちも、この白浜のそこで救援活動をしている人たちと今年の夏はそこに行ってみんなで、M 君の 食堂で食事をしようって言ってた、そういう矢先、彼が突然この命を絶ってしまった。その痛みの中でその藤藪先生は最後のインタビューに答えていました。自殺はいけない、それは間違いないことだ、しかしそれでも救ってくださる神がいることを私は信じている、という、そういうことを、その神、この信仰の告白を、思いを最後そこで涙を流しながら語っているところで映画終わるんですね。実はこの映画が終わった後、月曜日はちょうど舞台、監督さんと藤藪先生が対談をするのがあって、その対談の中でもそのことも触れられていましたが、それが終わった後講演会が用意されていて、命の言葉社というところで移動して先生がお話をしました。ところが最後終わった後、質疑何かありますか、質問がありますかって言ったら、一人の真面目なクリスチャンの方が、先生 自殺はいけないと聖書は、私たちはそう信じて、この聖書から信じているけども、先生はそういう中でまた亡くなった、その自殺をしたその人たちの、クリスチャンの人のことをどう思いますかと、そう尋ねられました。私もドキッとしました。すると藤原先生はこう言われたんです。質問くださってありがとうございますと。私もとてもそれは悩んでいるという、そういう思いを打ち明けられました。でも私がこの働きができるのは、実は働きをしててみんなを救えるわけじゃない。本当にこう残念ながらこれまでだって救えなかった命もある。またそういう働きをしてても、これだけたくさんいる、年間3万人近くいる人たちの中で、こんな働きは本当にごく一部の人しか救えないじゃないか、そんなことをしていて意味があるんですかと、そう言われることがある。でも私がここに立ち続けることができたのは、実は進学校時代に一人の進学生がこんな話をしてくれたことが心に残ってるんだと言いました。それは進学校に来て牧師になろうとしているその一人の人が、こんな証しをしたそうです。自分は神などいないと豪語して、そして実は交通事故か何かにあって臨死体験をした。そして実はその経験をもとにこのクリスチャンになって、実は今進学校にいる。でも自分は生き返ったという、それでクリスチャンになったんじゃないんだって言われたそうです。そうではなくて、自分がその事故にあって、その死ぬ瞬間、走馬灯のように自分の人生を振り返らされた時に、自分は神を信じないまま死んでしまうという、そのことに大きな迫りを受けて、僕はそこで神様を信じる決意をしたんだ。藤原先生は、いや、自分たちにはわからない世界がある、でも一人も滅びないで永遠の命を与えたいと聖書が語る神が、その中でどのように関わるか、私たちの思いを超えたところで神様が一人一人に関わってくださるんだ、自分の力、人間の力ではなく神が関わってくださるんだ、そのことを信じた時に、自分の中に平安が与えられ、今の働きが続けられると、そう語ってくださいました。私はそれを聞いてとても心を揺り動かされました。私たちには分からないこと、クリスチャンでも何十年クリスチャンになっても、いや牧師だって神学者だって分からないこと、神の偉大な愛計画を知ることは誰にもできない。あなた方は思い違いをしていると、今神様から私自身が語りかけられてもおかしくはない、そんな不完全なもので人間はあります。しかしそれを超えた、人間を超えた神の愛があることを信じて、私たちは歩み出す信仰を決断することが許されている。イエス様はその偉大な神の愛を伝えるためにこの世に来てくださいました。皆さんもまたこの人生の中でいろんな痛みを抱えておられるかもしれません。しかしその痛みを超えて、皆さん一人一人を愛しておられる神を信じて、恐れずに前に進んで歩み出してまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、感謝します。私たちは本当に弱い存在です。この時代に苦悩する人々をあなたご自身が救い出そうとしておられること、また私たちもそのあなたの働きに少しでも関わりたいと願っています。できることは限られていますが、しかし神様、あなたのご計画、あなたの愛が私たちの思いを大きくはるかに超えた素晴らしいものであることを信じて、恐れずにまたあなたに従い、モーセのようにそれぞれ使わされる場所で共にあなたに従うものとさせてください。イエス・キリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。
共に応答の賛美をしてまいりましょう。 76番あなたの示す知恵です。お授かりのない方はご起立ください。